飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせをお送りしていきます。今回もスタジオにお一方ゲストをお迎えしております。それでは自己紹介をお願いします。
はい、飯田広域消防本部警防課の関島優太と申します。消防に入所してから今月いっぱいで丸8年になります。昨年の3月までは当直勤務をしており、ポンプ隊や救急隊として災害現場で活動していましたが、昨年の4月から警防課で日勤をしています。消防車両、施設、装備品などの更新や緊急消防援助隊に関する事務のほか、消防に関する広報の全般に携わっています。
はい、今日は飯田広域消防本部警防課の関島さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
お願いします。
今月は林野火災をテーマにお送りするんですが、2月には岩手県大船渡市で大きな林野火災が発生し、ニュースでも大きく報じられましたよね。
はい、消防隊員としても大きな衝撃を受けた火災でした。2月26日に発生した林野火災は、大船渡市の面積の 9% にあたる2900ヘクタールを焼失し、平成以降最大の焼失面積となりました。
そうなんですよね。
はい、
でその中で緊急消防援助隊も出動したとお聞きしたんですが。
はい、そうなんです。あまりにも広大な範囲に燃え広がり、地元消防本部や岩手県内の応援隊だけでは対応しきれないため、緊急消防援助隊が出動しました。緊急消防援助隊は東北地方の各県のほか、関東地方や北海道などからも出動し、消火活動に当たりました。
遠方の消防隊にも協力をしてもらって消火活動に当たったということなんですね。
はい、
まあ、こういった状況を見ると、改めてこの火災の恐ろしさというのを感じました。では飯田下伊那地域では1年間にどのくらい林野火災が発生しているんでしょうか。
はい、昨年1年間では2件の林野火災が発生しました。今年は3月25日までの間にすでに3件の林野火災が発生しています。過去には年間で38件もの林野火災が発生した年もありました。
38件はかなり多いですよね。
そうですね。
これだけ発生すると、消火活動にあたる消防署の皆さん、また消防団の皆さんもこう一苦労されるというところがあるんじゃないでしょうか。さあ、今の季節非常にこう空気も乾燥しているというところもありますので、この林野火災というのは春に発生しやすいとお聞きしています。
はい、そうなんです。春先は空気が乾燥し強い風が吹きやすい季節です。また焚き火など屋外で火を取り扱う場面が増える時期でもあります。屋外で火を取り扱うことが増える時期と火災が発生しやすい気象条件が重なるため、特に注意が必要です。昨年の林野火災はいずれも3月に発生し、原因は屋外での火の取り扱いが起因するものでした。
なるほど。それでは林野火災というのは、こう一般の火災と比べてどのような特徴があるのか教えてください。
はい、林野火災では消火のための水の確保が難しく、急傾斜地での発生では迅速な消火活動も困難を極めます。また傾斜地で発生した火災は燃え広がるスピードが速く、さらに強風によって次から次へと飛び火をすると、火災の範囲も広大となるため、消火までに長時間を要します。大船渡市の林野火災では発生から12日目にようやく鎮圧しました。飯田下伊那地域でも令和5年に豊岡村で大規模な林野火災が発生し、消防防災ヘリコプターも消火に当たりましたが、鎮火までに3日間を要しています。
ひとたびこの林野火災が発生すると、燃え広がるその範囲というのが非常に広くなる分、消火活動にも時間がかかって、また夜間の作業も危険というところでは、一旦作業を中断してやらなくてはならないわけですよね。
はい、
そうするとかなり鎮火までにやっぱりこう時間を要してしまうというところがあるんじゃないでしょうか。
はい、
さあ今少し起因することも お話しいただいたんですが、林野火災の出火原因にはどのようなものがあるのか教えてください。
はい、林野火災は落雷などにより自然発生することもありますが、出火原因のほとんどが人による屋外での火の取り扱いによるものです。焚き火や野焼きなどの火が風に煽られて周りに燃え移った、作業後の消火が不十分であったため燃え広がったといったものです。火遊びやタバコの投げ捨てが原因となったこともあります。そしてこれらの火災は屋外で火を取り扱う人の不注意や油断から発生しています。
ここのところ飯田下名地域でも下草火災が多く発生しているというところでは、その風向きや火を扱う時間帯、また管理する方のこう注意っていうのが必要になっていきますよね。
はい。
それでは屋外で火を取り扱う場合はどのようなことに注意するのか教えてください。
はい、焚き火や火入れを行う方、入山者の方に注意していただきたいことを7つお伝えします。1、枯れ草など周囲に燃えやすいものがある場所では焚き火をしない。2、風の強いとき、空気が乾燥しているときは焚き火、火入れをしない。3、焚き火や火入れを行うときは必ず消火の準備をする。4、火を取り扱っているときはその場を離れず、最後は確実に消火し、火が完全に消えたことを確認する。5、タバコは山の中では指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨ては絶対にしない。6、火遊びはしない、させない。7、焚き火や火入れを行う前に、最寄りの消防署へ電話などで届け出る。以上のことに注意して火を取り扱い、火災を発生させないようにしましょう。
はい、ありがとうございます。今、関島さんに、焚き火や火入れを行う方、入山者の方に注意していただきたいことを7つ教えていただいたんですが、その中での7番目、焚き火や火入れを行う前に最寄りの消防署へ電話などで届け出るということで、こういったことも必要になるんですね。
はい、そうなんです。焚き火や火入れなど火災と紛らわしい火や煙を出す恐れがあるときは、事前に消防署へ届け出ることが火災予防条例で定められています。しかし屋外での火の取り扱いが起因する火災のほとんどではこの届け出がされていません。実際に昨年発生した屋外での火の取り扱いが起因した火災のうち約8割が無届けでした。事前の届けでは焚き火や火入れを行う方の責任意識、防火意識を高めていただく目的もあります。届けでは書面のほかに電話でもできますので、必ず最寄りの消防署へ届け出をお願いします。
はい、ありがとうございます。特にこう土手焼きですとか、畑で剪定した枝、葉っぱなどをこう燃やすときにはそういったことも必要になってきますので、協力をお願いいたします。それでは最後に関島さんからラジオをお聞きの皆様に一言お願いします。
はい、岩手県大船渡市のほかにも、愛媛県、岡山県、宮崎県など全国で林野火災が相次いで発生しています。林野火災はちょっとした不注意と油断から発生し、何十年何百年と守られてきた森や林があっという間に焼け焦げてしまいます。時として多くの建物へも被害が及ぶこともあります。再生や復興には長い年月がかかってしまいます。私たちの住む飯田下伊那地域、豊かな森林を守るため、皆様の林野火災防止へのご協力をお願いします。
飯田めぐみ通信、今月は林野火災をテーマに飯田広域消防本部警防課の関島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。